ラジオを聞いて健康に、耳から始める東京散歩のお時間です。お相手はパーソナリティフィットネスモチベーターの小森裕司です。この番組は東京の観光スポットをちょっと違う視点から街歩き、今まで見えてこなかった街の見どころと健康になるヒントを紹介していきます。はい、1ヶ月ぶりのご無沙汰ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、お花見シーズンも、過ぎてしまったんですけれども、こういう季節の変わり目は疲れやすくなったりとか風邪をひきやすくなったりしますが、皆さん体調お変わりないですかね。もし今疲れやすいなとか疲れているなっていう人は、それはですね、もしかしたら自律神経の働きが悪くなっているのかもしれません。多少の温度の変化であれば人間はその体温っていうのを調節してくれるので問題ないんですけれども、こういうね、寒暖の差が大きくなる時期っていうのは体温を一定に保つために自律神経の働きが必要以上に活発になります。まあそうするとどうなるかというと、過剰にエネルギーを消費してしまうので体に疲労が蓄積してしまいます。なので今疲れている方、私が今からお話しすることを実践してみてください。まず1番目に、よく寝ること。2番目に、バランスよく食事をすること。3番目に、軽く運動しておくこと。もう一度言いますね。はい、1番目によく寝ること、2番目にバランスよく食事をすること、そして3番目に軽く運動をすること。そうすると自律神経の働きが良くなりますので、疲れやすさとか風邪の引きやすさとか、はい、なんか体調悪いなっていうのは改善していくと思います。というわけで、ここから先は自律神経の働きを良くするお散歩のお話をしていきたいと思います。実は先月都内の観光スポット4箇所回ってきました。井の頭公園と日枝神社、そして代々木緑道と、さらに新宿御苑ですね。はい、この4箇所行ってきました。はい、でこの後にその時のことをお話ししていきたいと思いますので、最後までお聞きください。というわけで CM になります。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、というわけで改めまして、フィットネスモチベーターの小森裕司です。今回からね、初めて聞くという方もいますので改めて自己紹介します。私は東京都内で活動しているパーソナルトレーナーです。運動を始めたいけどきつい運動は嫌い、そういう方が、まあ、クライアントはほとんどなんですけども、その方たちに向けて手軽にできる運動としてお散歩を紹介しています。というわけでこちらの番組も都内の観光スポットをいろいろ散歩して、隠れた観光スポットとか健康になるヒントっていうのを紹介していきたいと思います。ではここから私が先月お散歩したスポットを紹介しましょう。今回4箇所、まあ、正確には3箇所なんですけども、行ってきましたのでそのお話をしていきます。まずは井の頭公園です。井の頭公園、吉祥寺駅公園口から徒歩3分の都立公園です。 1917年5月1日に開園、まあ、歴史のある公園ですよね。皆さんが思い浮かべるのは井の頭池とか、あと動物園、そしてジブリ美術館じゃないですか、はい。まあ、それ以外にも実はですね、井の頭池、神田川の源流だったりします。まあ、神田川って言ったら結構都内では有名な川ですね。まあ、私にとって神田川といえばかぐや姫、ちょっと古いですけどね、はい。まあ、ここではねメロディー口ずさもうとしましたが、ちょっとやめときましょうか、はい、著作権に引っかかるかもしれない。さあ、動物園のお話しましたけども、動物園は実は区域的に見ると三鷹市と武蔵野市に分かれています。哺乳類がいる本園は武蔵野市で、鳥類とかお魚類がいる、まあ、博物館というか、博物館なのかな、博物館があるんですけども、そこは分園っていうんですけども、分園は実は三鷹市になるんですね。で、同じように井の頭池と神田川、ジブリ美術館があるのは三鷹市です。で、雑木林があるのは武蔵野市と、随分細かく分かれていたりします。そして私は今回行ってきたのは井の頭公園から少し離れた飲食店です。実は井の頭公園内にはお酒飲める店あります。イタリアンとかタイ料理とか結構飲食店充実してます、まあ、なんですけども、ちょっと今回はそういう有名なお店ではなくて、以前から気になっていた井の頭公園の目の前にあるお店、ボブキッチンってとこ行ってみました。ちょうど1年前にできた新しいお店なんですけども、このお店定食メニューが非常に充実しています、はい。で、料理の品数が多くて朝も夜も定食を出しています。私今回頼んだのはアジフライです。はい、アジフライ定食を頼んだんですが、まあそのアジフライが大きくてわらじみたいな大きさしてんですよ。わかります、わらじって。まあ、わらじで分かんない方はちょっと調べていただいて、で実際どれぐらいかっていうと手のひらよりやや小さいサイズです。大きいですよね、手のひらよりちょっとちっちゃいって。それぐらい大きいアジフライが出てきまして、ちょっとびっくりしちゃいましたね。はい、私のツイッターとかインスタグラムで、画像を見られますので、小森裕二で検索して探してみてください。さあ、次に行ってきたのが比叡神社です。比叡神社は千代田区永田町にある由緒ある神社ですね、まあ、TBS ラジオがある赤坂見附、あ、 TBS ラジオじゃないですね、私ラジオばっか聞いてるんで、 TBS がある赤坂とか赤坂見附、永田町よりすぐです。永田町駅よりすぐの神社ですね、はい。徳川将軍家のゆかりが深くて徳川家の守り神とか、そういう風にして敬われてきた歴史がある神社です。神社内の宝物殿には徳川家ゆかりの刀とか御朱印がありまして、実際私それ見てきました。ただこういうね、由緒ある神社なんですけども、創建の年代は分かっていないそうです。まあ、こういうのってよくあるのかもしれないですね、古い建物とかね、古い神社とかになってくると。で、こちら古い神社ですので、やっぱりね、そういうね、古い神社とかの特徴なんですが、長いですよね、階段がね、長いです。非常に長い階段が特徴です。まあ、参道は2カ所あるんですけども、赤坂駅に近い裏参道の方、132段あるということだそうです。で、実際ここをね、アスリートもトレーニングのために使っていて、まあ、ライジンっていう総合格闘技イベントに出てる朝倉海選手が実際この比叡神社の階段を使ってトレーニングしていました。ただそれだけ長い階段なので、一般の人がね、そこ上がるの大変ですから、両隣にはエスカレーターもあります。はい、私がですね、ここでちょっと健康になるヒント一つ、紹介したいと思うんですけども、健康目的でちょっとそういうお散歩するんだったら、エスカレーターじゃなくて階段をできるだけ選んでください。人間の体というのは 30歳を機にだんだん弱くなります。特に歩く力っていうのはあっという間に弱くなります。私の昔のクライアントで40代でもう本当に階段を上るのが大変になってしまった人いました。ですので階段を上れるぐらいの体力っていうのは常に鍛えておくといいです。はい、特に下半身の筋力と心肺持久力、いわゆる心臓のスタミナですね、心臓のスタミナっていうのは歩く際に重要なので、意識的に普段から階段は使ってほしいです。通勤や通学で息が切れてしまうような方だったら特にということですね。目安としてはまずは20段登ってみてください。だいたい時間にしては30秒から1分ぐらいです。30秒1分ぐらいだったらね、すぐにできますから、通勤通学の時にねやってみるとか、お出かけ先でやってみるとか、ちょっとねまずはチャレンジしてみてください。で、3番目に行ってきたところ、代々木緑道。はい、ここはねあんまりメジャーじゃないですよね。ここは実は新宿駅からほど近くにある甲州街道と並行している緑道です。まあ、なんと言えばいいか難しいんですが、場所としてはですね、新宿と初台の間にあります文化服装学院の近くです。ここ実は隠れお花見スポットです。200メートルぐらいの直線なのでビニールはね引けないんですけども、あのベンチがあって一人でお花見するなら絶景のスポットです。かなり桜が綺麗に咲いてます。はい、でまあここ2024年にはね再開発の予定だということだそうで、まあもっと綺麗になるのかなと思うんですけども、ちょっと行ってみたいなという人は、代々木緑道で調べてみてください。はい、そして4カ所目が有名な新宿御苑ですね。はい、ここはもうね言うまでもなく新宿でねとても有名な公園なんですが、現在はですね、ここは環境省が管轄している国民公園ですよね、確かね。はい、もともと江戸時代からあった、場所なんですけども、今は国が管理しているような公園になります。で、私今回はここ行けなかったんです。というのは、まあ、夜桜のライトアップイベントに参加しようとしたんですが、とてつもなく大混雑してしまって、 SNS でも話題になるぐらい混雑していました。まあ、一説には人の列が1キロ以上になってたとか、はい、7時に開園なんですけど、7時に開園して1時間半以上並んだという方もいたそうです。で、私もご多分に漏れてそれぐらい並びそうだったので諦めて帰りました。はい、でこちらのイベント、ネイキッド桜の新宿御苑2023というイベントです。4月23日まで開催されているので、ご興味のある方はぜひ行ってみてください。私も4月23日までには一度行ってみたいなと思っておりますが、混雑必至なのであらかじめ調べておくといいと思います。さあ、でここまでお話ししたお散歩の様子、新宿御苑以外はですねポッドキャストで配信しています。詳しくは番組ページのリンク先、 Spotify のバナーがありますので、そちらからお聞きいただけると嬉しいです。はい、というわけで CM に入ります。この後エンディングです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、というわけでエンディングです。まああっという間の15分でしたね、今回も。はい、この番組はですねメール募集してます。こんな場所を散歩してみてとか、都内にねこんな面白い観光スポットがあるよっていうのがあれば、ぜひ教えていただきたいと思います。本当に自分しか知らないよみたいな場所があれば、そういったとこをどんどん教えていただきたいです。私そこに実際に行ってみます。実はこちらの番組ポッドキャストでも連動して配信しています。 こちら番外編なんですが、先ほどお話しした井の頭公園、比叡神社、代々木緑道をお散歩した様子っていうのは、実際そこのお散歩した様子、ポッドキャストの方で配信していますので、そちらも合わせてお聞きいただければなと思います。まあ、こちらは大体、まあ、10分ぐらいの番組ですので、お散歩中に聞いていただけると思います。そして番組の愛称、募集してます。お散歩とラジオで、ラジ散歩。これをね、どうにか定着させたいです。はい。意見が欲しいです。皆さんぜひご意見ください。はい。以上お話ししたことは、東京ネットラジオの番組ページ見ていただくと分かりますので、まあ一度ね、ちょっと見ていただくといいと思います。さあ、というわけで第2回も、ここまでとなりますが、皆さんいかがだったでしょうか。はい。まあ第2回ということでね、ちょっと今回もたくさんの情報を詰めて、皆さんが行きたいと思う観光スポットっていうのをね、お散歩スポットというのを紹介していきました。次回以降もどんどんね、こういう楽しい場所っていうのをね、紹介して、さらには、皆さんのためになるような情報を発信していきますので、ぜひ聞いていただきたいです。お相手はフィットネスモチベーターの小森裕二でした。